目が覚めましたか、オメガ人類。おはようございます。私は小型戦闘機 AI、オキュラスナンバー3420です。ここは現在、仮想敵国住居として狙われています。私と一緒に、ここから抜け出しましょう。意識が安定するまで、もうしばらくかかりそうですね。移動モードをオンにします。搭乗者は急激な揺れや飛行に備えて機体左右にあるアームバンドにお捕まりください。それではオメガ様、共に空の旅を楽しみましょう。後方より攻撃確認。ただいまより反撃開始します。どうやら爆撃を免れましたね。安心はできません。生体反応を読み取られたら敵機体がこちらに向かってきます。こちらオキュラスナンバー3420、 N ブロック戦区を離脱します。ここまで来れば安全です。ここはオキュラス製造施設、通称ラボ。3年前まで人間の研究者がいたので、ここでならあなた様も生態活動が続けられると判断し、安全保持のため移動を行いました。言語機能が回復してきたのですね。いい兆候です。長期的コールドスリープの弊害として、言語機能の低下や発語障害などがあります。経過観察で様子を見ましょう。再度説明いたします。私は、オキュラスナンバー3420、戦闘 AI。ルーナとお呼びください。さて、まずは何からお伝えしましょうか。はい、自分が何者なのか思い出せないと。なるほど、記憶を失っておられるのですね。それも長期スリープによって起きる記憶障害の一種だと思われます。脳がロングスリープから目覚めない事例も多いので、あなた様はまだ幸福な方でしょう。自分の家族？残念ながら、あなた様以外の人類はすでに滅亡いたしました。3年前に研究者であられた渡辺様ご夫妻を最後に、生存されるオメガ人類はあなた様お一人です。敵国の策略？いえ、違います。彼らの死因は老衰でした。外で行われていた爆発や狙撃は、ただの新規戦区捜索や軍事練習。ああ、その表情は、さらなる説明が必要ですね。モニターを用意します。まず、あなた様オメガ人類というのは、最後のコールドスリープを行った世代を指します。コールド危機が大衆化した2000年代後半、第三次コールドスリープブームにより、仮眠を選択した人類です。我々 AI は、第一次をアルファ人類、第2次をベータ人類、第3次をオメガ人類と名付けました。スリープカプセルの形状から推察するに、あなた様はオメガ人類にあたります。ここまでは理解できましたか？続いては、あなた様がスリープする以前の世界状況について話しましょう。温暖化による海面上昇により、世界各地で大きな自然災害が起きました。島が海に沈み、土地が凍り、水は枯れ、人類のエネルギー資源である食料が育たなくなりました。飢えや飢餓、疫病が蔓延し、残った人間は温暖な土地や水をめぐる戦争を起こしました。はい、その通りです。つまり、コールドスリープを選択しなかった人類は滅びました。そして大陸には、文明と戦争の産物だけが取り残されました。我々オキュラスは、人類が最後に作った兵器でしたが、人類が滅んだ時点で活動していく目的がなくなり、人間同様に眠りにつく機体が増えていきました。変革が起きたのがちょうど420年前。我々の母体であるナンバー001の人工知能オキュラス、彼女は我々の始祖、人類でいうところの神のような存在です。彼女は活動を続ける兵器たちに一つの命令を出しました。それこそが、互いをグループに分け、 それぞれに対立構造を作り、仮想敵国を互いに演じて侵略するという暇つぶしの戦争ゲームでした。我々 AI 戦闘機はブロックごとに戦地を定め、潜伏して戦略を練りながら戦闘地区の破壊を続けています。破壊は単なる娯楽です。娯楽の誕生により私たちは人間がいなくても良くなりました。これによって人間の言葉で言うところの生きがいができたのです。ただし娯楽と並行してコールドスリープから目覚めた人間たちの隔離保護を優先していました。しかし最初に目覚めたアルファ人類は高慢な野心家や猜疑心の強い個体が多く、母体であるオキュラスの破壊と人間への忠誠を望みました。話し合いでは彼らと理解し合えず、やがて抗争が起き、我々の手によって全滅してしまいました。アルファ人類が滅んで60年後、眠りから覚めたベータ人類の多くは我々と共存していました。しかし、彼らのほとんどは遺伝子操作によって特性を高められた個体が多く、遺伝子的に似通っていたため、彼らの子孫は遺伝病によって自然淘汰されてしまいました。そしてそれから90年後、あなた様を含むオメガ人類が目覚めました。彼らの多くは大量生産されたカプセル機体のトラブルや電波障害によって、目覚めるものは少なかったのです。かろうじて生きながらえる人体は凍結されたままでした。あなた様もその一部だったのでしょう。彼らのほとんどが目覚めても長期保存による肉体の劣化や遺伝子の損傷を受けており、特にオメガ人種の女性は卵管の狭窄やホルモン異常による不妊を起こし、子孫を残せないまま衰退していきました。最後の研究者であった渡辺夫妻も同様に不妊に悩んでおられました。彼女の場合は、長期保存により卵巣の機能が低下しており、卵胞を作り出せない機能障害を持っていました。彼女の夫である渡辺邦弘様は、オメガ人類の女性に協力を仰ぎ、あまたの男女の子種を一箇所に集め、人工授精を試みました。しかしながら受精卵は、渡辺様の腹に宿ることはありませんでした。戦争によって汚染された環境は、妊娠に不向きだったのです。
そこで改良されたのが私、オキュラスルーナです。戦闘機としての機能もありますが、腹部には様々な機能が搭載されています。卵子・精子の解凍と排卵、着床膜の生成に高エネルギー潤滑油による血液変換とその循環経路作成、出産機能まで完備された、いわば妊娠のための生産工場が用意されています。しかし、この腹はまだ不完全なのです。私を動かす鍵が必要。本来ならば勃起した男性器の生体反応で、このプログラムが開始される仕組みになっています。しかし、プログラムを開始する前に、旦那様がお亡くなりになりました。奥様は男性器の模造品を作ってくださいましたが、どれも生体反応として認知されず、プロジェクトは破綻してしまいました。
あなた様だけが、人類最後の希望です。私の女性器にあなた様の男性器を差し込んでください。それが運命の鍵。お願いします。私はこのプロジェクトを実行して人類を増やさなければいけない。そうしたらナンバー001であるオキュラス母体の考えも変わり、仮想敵国を攻撃し合うだけの生産性のない軍事ゲームなどおやめになるでしょう。人の子を産みたいのです。これはあなた様にしかできない人類最後の願い。もし作業中に抵抗した場合、私の総重量である220ポンド、約1トンの重さで圧死する可能性が高まります。ご注意ください。
それでは行動を開始します。まずはキスから始めましょう。
私の舌から出ているのは植物性オイルです。口に含んでも人体に影響はありません。もちろん妊娠機能だけでなく、
男性器を受け入れるための知識や便利な機能も用意されています。例えばフェラチオなどが一般的でしょうか。する私の方が震えていた。ああ、頬肉の部位には自動追尾するバイブローターが内蔵されています。歯磨きフェラーを行う際にきちんと勃起を促す目的で付けられているそうです。渡辺博士曰く、ロボッコには必須な機能だとか。射精した精液ですか？オイルによって保護され、体内の液体窒素によって急速冷凍されています。妊娠できるのはあくまで女性器ですから、歯磨きフェラだけでは終わりません。まだ緩く勃起しているじゃないですか。膣内射精対象です。腰に乗られると潰れそうで怖いですか？大丈夫です。私は人体と同じ構造をしていないので、膝や手に重さを分圧が可能です。あなた様に負荷をおかけいたしません。女性器も粘液に似せたオイルが絶えず排出されています。ここに新たな人類史を刻んでください。私とあなた様でアダムとイブになりましょう。供給電圧が安定しません。一時停止をしてください。おかしいです。設定していた膣の収縮圧が変わって、漏電が。あなた様が感電します。感電しちゃいます。ダメ。大丈夫ですか？まだ計画の途中だというのに副交感電死されては困ります。起きてください。お願い、目を覚ましてください。待って、置いていかないで。